ルカの福音書2章15節から17節。御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちは、この幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。諸人こぞりて、新聖歌の76番、それから、久しく待ちにし、同じく68番、聖歌の131番には、いざ見た見よという賛美があります。これらの賛美には、日本語には訳されていないんですけれども、joy、あるいは rejoice という言葉が歌詞に使われています。諸人こぞりでは、joy to the world ですものね。それから、いざ見た見よは、good Christian men rejoice。そういうタイトルになっています。The Great Our Joy という、かわいい歌があるのご存知ですか？一組が、joy, joy, joy と歌いますと、もう一組が、エコーのようにして、joy, joy, joy と小さく歌うんです。このクリスマスキャロルでも、joy, joy, joy、喜び、喜び、喜びが歌われています。クリスマスと喜び。それは切っても切り離せません。なぜでしょう？それは、喜びの神がクリスマスに人となって世においでになったからです。神様は喜びの神です。神様は決して不機嫌なお方であるとか、気難しいお方であるとか、あるいは悲観的なお方ではありません。神様のお心の中には喜びが満ちています。神様は何事をなさるにも喜びを持ってなさるのです。そのことはもう聖書の初め、創世記から書かれていますね。神様がこの地球を人の住処として創造されたとき、水で覆われていた地球に陸地を作られました。創世記の1章の10節です。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。その後に、神はそれを良しと見られたと書かれています。同じように、陸地に木や草を生えさせた時も、神はそれを良しと見られた。創世記の1章12節。また、太陽、月、星についても、神はそれを良しと見られた。空の鳥、海の生き物、地上の生き物を作られた時も、神はそれを良しと見られた。聖書はそう言っています。神様がご自分の作られたものを喜んでおられる様子がわかりますね。神様は最後に人を創造され、創造の御業を終えられました。その時に神様はご自分が作ったすべてのものを見られ、そして聖書は言うには、見よ、それは非常に良かった。神様はすべてのものを喜びを持って作られ、その作られたものをご自分で喜ばれました。とりわけ、人を何にも勝る喜びとされました。世界のあらゆるものは神様が人のために、人を喜ばせるために作られたと言ってよいのです。ところが人間の方は罪を犯して神様に喜ばれないものになってしまいました。しかし神様は人がそのまま罪の中に滅びていくことを望まれませんでした。神様は救いを用意され、救い主を使わすと約束してくださいました。罪ある人々に悔い改めて神様に立ち返るように、救いを受けるようにとずっと呼びかけ続けてくださったのです。エゼキエル書の 18章23節にこうあります。私は悪しき者の死を喜ぶだろうか。神である主の言葉、彼がその生き方から立ち返って生きることを喜ばないだろうか。神様が一番喜んでくださること、それは私たちが悔い改めて神様に立ち返って救われることなんです。神様が私たちの救いを願い、悔い改めるものを喜んでくださる、それは放蕩息子の例え、ルカの15章にあります。そこに見事に描かれていますね。それはこんな話です。ある裕福な人に二人の息子がありました。弟息子が田舎暮らしに飽き飽きして都会に、しかも外国に行く決心をしました。それで父親に自分が相続する分を要求したんです。いわゆる生前贈与というものですね。ユダヤでは長男は他の息子の倍のものを相続すると、そう定められていましたので、この弟息子は父親の財産の三分の一を受け取ったことになります。三分の一とはいえ、それは生涯困らずに生活できるだけの財産でした。事業をして何倍にも増やすこともできたでしょう。ところが、この弟息子はそれを遊興のために湯水のように使い果たしてしまったのです。放蕩息子の放蕩、放蕩の蕩という漢字ですけれども、草冠に湯と書きますね。湯水のように自分の財産を使い果たしてしまう、そういう意味が込められているのかもしれません。弟息子がこのように親からもらったものを無駄にしている姿、それは神様からいただいたせっかくの才能、健康、あるいは良い環境、あるいは機会などを生かすことがないばかりか、それらを無駄にしてしまって人生の破綻を経験している多くの人々の姿と重なると思います。弟息子は落ちぶれて養豚業者のもとで豚に餌をやる仕事をさせられました。豚の餌さえ食べたいと思うほど飢えた時、彼は我に帰りました。自分の愚かさを認め、悔い改め、そこから立ち上がって父のもとに歩き出したのです。父親の方は息子がいつ帰ってくるだろうかと、外に出ては遠くの道を眺める毎日でした。ある日、ボロボロの着物を着て裸足でとぼとぼ歩いてくる人を見かけました。誰もそれがあの弟息子だと見分けられない姿でした。けれども父親は一目でそれが自分の息子だと分かりました。そして自分の方から駆け出して息子を抱きしめたのです。で、当時の社会ではこのような息子が帰ってきたら父親は決して自分から迎えることなどしません。家の中にさえ入れません。自分の前にひざまずかせて、何しに帰ってきたのだと叱り飛ばし、刑罰を与えるのが普通でした。ところが、この父親は自分の方から走り寄って息子を迎えたのです。マルチン・ルッターはこの箇所を説明してこう言っています。昔裕福な人は裾の長い服を着ていて、ゆったりと体を動かした。どんなことがあっても走ることなどなかった。ところがこの父親は両手で裾をたくし上げて全速力で走り出した。ここに罪人に対する神様の愛が現れている。この父親は父なる神様のことを表しています。父親が弟息子に晴れ着を着せ、履物を履かせ、指輪をつけさせたのは、この放蕩息子をもう一度息子として受け入れた ということを意味しているのです。ごちそうを作らせ、パーティーを開いたことは、弟息子を取り戻した父親の喜びを表しています。同じように、神様はご自分のもとに帰ってくるものをご自分の子供として迎え入れ、そのことを大喜びなさるのです。イエス様は言われましたね。ルカの15章7節。一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。イエス様が言われた通りです。私たちの悔い改めを喜んでくださる神は、悔い改めた者が確実に救われるために救い主を備えてくださり、救い主が一人の人として世にお生まれになることを聖書に予言しておられました。そしてその救い主がお生まれになるのです。ですから神様は私たちに喜べと言われ、私たちもこのように喜びのキャンドルを灯し、クリスマスを祝うのです。神様の喜べという言葉は、最初にイエス様の母となるマリアにつけられました。御使いはマリアに、おめでとう、恵まれた方、主はあなたと共におられます。そう告げましたが、おめでとうっていう言葉は、元の言葉では、rejoice、喜べです。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。この予言が成就する時が来たからです。だから喜ぶのです。救い主を身ごもったマリアが、バプテスマのヨハネを宿していたエリサベツを訪問したとき、エリサベツは胎児が動くのを感じて、あなたの挨拶の声が私の耳に入ったちょうどそのとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。そう言っています。そして、救い主がお生まれになったとき、御使いは羊飼いたちに言いました。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。救い主が生まれた。それは大きな喜びです。家畜小屋の貝羽桶に寝かせられた救い主を礼拝した羊飼いたちは喜びに満たされ、神様をあがめ賛美しながら帰っていきました。救い主が来られ、その救い主を礼拝することができたからです。この赤ん坊がこれからどんな風に暮らし、大人になってどんなことをするのか。羊飼いたちには何一つ知らされませんでしたが、羊飼いたちはこの救い主がこの世の地位や財産のある者、権力や学識のある者たちのためだけの救い主ではない。自分たち羊飼いのような、そういう者たちをも含む全ての人の救い主であることを彼らは知ったのです。もしイエス様が宮殿で生まれ、黄金のゆりかごに寝かせられていたら、羊飼いたちはそこに行って、イエス様を見ることはできなかったでしょう。家畜小屋の貝羽桶だからこそ、羊飼いたちはイエス様を礼拝することができたのです。家畜小屋は羊飼いたちにとっては自分たちの領域だったからです。羊飼いたちは救い主が自分たちのために、自分たちのところに来られたことを知って、イエス様を自分たちのための救い主として喜び、神様を賛美したのです。C.S. ルイスは、神の御子が人となられたのは、人が神の子供になるためである。そう言いました。神の御子は私たちを救うために、高い天から下られ、人となられました。イエス様は、 貧しく低い生活に甘んじられただけでなく、罪を着せられ、十字架につけられ、死にまでも追いやられました。天から地へ、地から死者の世界にまで下られたのです。しかし、十字架から三日目にイエス様は復活され、それから40日して再び天に帰られました。それは十字架で私たちの罪を背負って、私たちに代わって罪の償いをし、復活によって罪のうちに死んでいた私たちを生かし、私たちを天に迎え入れるためでした。C.S. ルイスが言いたかったのは、クリスマスは単なる季節のお祝いや楽しみではない。イエス様の誕生によって、イエス様を信じる者もまた、神の子供として新しく生まれることができるようになった。その救いを喜ぶ時なんだということです。赤ちゃんの誕生を祝わない人はありません。アメリカでは子供だけでなく何歳になっても誕生日を祝います。クリスマスに私たちはイエス様の誕生と私たちの神の子供としての誕生を共に祝うのです。この世には様々な楽しみがあります。でもその楽しみは必ずしも喜びになるとは限りません。コメディアンは笑いを売ることができます。しかし、喜びを売ることはできません。人生には美味しいものを食べたり、綺麗な景色や街並みを見る、そういう楽しみがあります。友達と冗談を言い合い、お腹を抱えて大笑いするようなことも必要でしょう。しかし、そういった楽しみは一時的なもの。人を生かす力にはならないのです。けれども神様がくださる喜び、イエス・キリストを信じることによって与えられる喜びは、状況によって簡単になくなるものではありません。パウロとシラスは、鞭で打たれた上、手枷、足枷をはめられ、牢獄に放り込まれました。でもそんな時でも、消えない心の喜びによって、賛美を歌い続け、他の囚人たちをも励ましたのです。そのようにそれは、苦しみの中でも人を支えます。力づけます。この喜びは、私たちが毎日の義務を、いやいやながらでなく、心を込めて果たす力になります。聖書に、主を喜ぶことは、あなた方の力だ、とある通りです。詩編の37編の4節にこうあります。主を自らの喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。この御言葉に私たちはどう答えたらいいでしょうか。同じ詩編の104編34節がに答えがあるのです。私の心の思いが御心に叶いますように。私は主を喜びます。私は主を喜びます。神様に喜ばれ、神様を喜ぶ。ここに私たちの人生の原動力があります。このクリスマスに神様からのギフトである喜びを受け取り、それをより一層確かなものにしたいと思います。祈りましょう。父なる神様、あなたは喜びの神です。今日喜びのキャンドルを灯しながら、私たちはあなたが私たちを喜んでください、私たちもあなたを喜ぶことができるためにイエス・キリストがお生まれになったことを知りました。この喜びをまだ知らない人たちがそれを知ることができますように、イエス様を救い主としてその人生に迎え入れ、あなたからの喜びによって力づけられ日々を歩むことができますように、どうぞ主を導いてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。